おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。
まずはこちらの話題からですね。ゼロスタックという新しいコーディングエージェントが公開されたそうです。
これはどんなものなんですか？
簡単に言うと AI がコードを書いてくれるツールなんですけど、それをラストというプログラミング言語だけで一から作ったというのが注目ポイントなんですよ。しかもユニックス哲学という古くからある設計思想を取り入れているんです。
え、ユニックス哲学って何ですか？なんだか哲学って言葉がついているのが気になります。
一つのツールは一つのことだけをうまくやるという考え方なんです。シンプルな部品をうまく組み合わせて大きな仕事をこなす、そういう設計思想ですね。ゼロスタックはその考え方を AI エージェントに当てはめているわけです。
ほう、それって今の AI ツールとは違うアプローチなんですか？
ええ、まさにそこで Python で作られているものがほとんどなんですよ。 Rust は動作が速くてメモリ管理が安全なんですが、その分作るのが難しいんです。ゼロから挑戦したというのが珍しくて、エンジニアの間で話題になっているんですね。
わあ、それは知りませんでした。早くて安全なら使う側としても嬉しいですね。今後こういうラストベースの AI ツールが増えていくんでしょうか？
増えていく可能性は十分ありますね。ラストで作るエージェントが増えれば、速さや安全性の面で新しい選択肢が生まれてきますし、設計パターンの多様性にもつながるんですよ。エンジニアにとっては参考にしやすいリポジトリが増えるってことでもありますね。
ここはまだ見えていない部分もありそうですね。
はい。現時点では方向感の共有までにとどめて、細かい仕様は原文ソースも確認しながら見ていきたいですね。
続いてのニュースです。OpenAI のコーデックスをビジネスの運営チームが活用しているという話題ですね。コーデックスってエンジニアが使うものだと思っていました。
実はそこが面白いところなんですよ。コーデックスはもともとコードを書くのを助けるツールなんですけど、文書作成にも使えるんです。例えば、試作の概要書とか、経営層向けの進捗報告書、実務データをもとに自動で仕上げられるんですね。
え？そうなんですか？報告書って毎回ゼロから書くのが大変なイメージがありますけど、それが自動でできてしまうんですね。どんな文書でも対応できるんですか？
構造が決まっている文書が特に得意なんです。会議のサマリーとか、定期的に出す進捗レポートとか、毎回似たような形式で書くものですね。そういうものから試してみると効果を感じやすいですよ。
ほう、確かに毎週同じフォーマットで書いている書類って結構ありますね。ツールを使いこなせるチームとそうでないチームで差がついてしまいそうですね。
そうなんですよ。アウトプットのスピードも質も変わってきますから、 AI を使いこなせるかどうかがエンジニア以外の職種でも大事になってきているんですよ。
さて、お次は AI エージェント向けのコード検索ツールの話題です。センブルというライブラリが公開されたそうですね。
ええ。ミニッシュラボが出した OSS なんですけど、これがなかなか面白いんです。AI エージェントがコードを探すとき、これまでは grep というコマンドでファイルを検索して、そのファイルを丸ごと読み込むという流れが一般的だったんですよ。これが大量のトークンを使ってしまうんです。
あ、トークンというのはどういう意味なんですか？
簡単に言うと、LLM、つまり大規模言語モデルが処理するテキストの単位のことです。API の利用料金はこのトークン数に比例するので、 たくさん使えばその分コストが上がるんですよ。センブルはそのトークン消費量を約 98% 削減できるって主張しているんです。
え、98% 削減ってすごくないですか？ほぼゼロに近いですよね。AI エージェントを使ってる開発現場だとコスト感覚がかなり変わりそうですね。
まさにそこなんですよ。エージェントが大きなコードベースを自律的に探索するタスクになればなるほど、トークンの消費量は膨らむんです。センブルみたいなアプローチが広まれば、これまでコストが高くて現実的じゃなかった複雑なタスクにもエージェントを使えるようになってきますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。バージョン管理システムのマーキュリアルがなんと20周年を迎えたそうですね。
ええ、すごいことなんですよ。Git と同じ時期に生まれた分散型バージョン管理システムで、ファイルの変更履歴をチームで管理するツールって思ってもらえればわかりやすいですね。Git が業界標準になった今も現役で開発が続いているんです。
わあ、それは知りませんでした。正直、Git があればもう他はいらないのかなって思ってたんですが、マーキュリアルってまだ使われているんですか？
そうなんですよ。Git が圧倒的なシェアを持っているのは確かです。ただ、特定のコミュニティや用途では、今もマーキュリアルへの需要があって、それが20年間の継続を支えているんですね。技術的に優れているものだけが生き残るわけじゃないって、面白い事例なんですよ。
おお、それは奥が深いですね。今回は、FOSDEM 2026という大きなイベントでも取り上げられるんですよね。
いいところに気づきましたね。FOSDEM は、オープンソース系では最大級のカンファレンスで、来年2月にブリュッセルで開催されます。しかも、一番大きな会場での発表が予定されているんです。セッションのタイトルが、なぜ今も生き続けているのか、という問いかけ形式になってて、それ自体がちょっと興味をそそりますよね。
え、自分たちでなんで生きてるのって問いかけるんですか？それは聞きに行きたくなりますね。講演の動画って後から見られるんですか？
FOSDEM は講演動画を後日公開する文化があるので、公開されたら視聴できるはずです。Git しか触ったことがないエンジニアの方にも、設計の思想とか、長く続く OSS プロジェクトの維持の仕方という観点で、学べることが多いと思いますよ。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。GitHub に RK3562dev、RK3562dev というリポジトリが公開されたそうで、これはどんなプロジェクトなんですか？
簡単に言うと、安い Linux 系の OS を入れちゃおうというプロジェクトなんですよ。RK3562、RK3562 っていうチップが載ったタブレットが対象で、このチップはロックチップというメーカーが作るARM 系の SOC なんです。つまり CPU やメモリの制御回路を1枚にまとめたものなんですけど、低価格タブレットによく使われているんです。
え、安いタブレットって Android が入っているものですよね。それをわざわざ Linux に入れ替えるんですか？
その通りなんですよ。これがなかなか面白くて。Android のままだとアプリの制限があるんですけど、Debian が動けば普通の Linux ワークステーションとして使えるようになるんです。それにメーカーのサポートが終わったデバイスでも使い続けられますし、電子廃棄物を減らすという意味でも注目されているんですよ。
ほう、捨てるはずだったタブレットが蘇る感じですね。ただ、技術的にはすごく難しそうなイメージがあります。
正直なところ、ハードルは高めですね。 公式にサポートされているわけではないので、リポジトリのイシューをしっかり確認しないとですね。動作実績や必要なパッチの情報を把握してから試した方がいいです。逆に移植作業の知見がある方は、コントリビュート、つまり開発への貢献も歓迎されているようですよ。
ラストはこちらのニュースです。Eコネクトリセット、前編後編の2本立てだそうで、今回はその前編の話題ですね。ケンさん、これはどんな問題なんですか？
これはですね、同じパソコンの中で動いている2つのサービスが、ローカルホスト、つまり自分自身のマシン内でやり取りしているときに、ごくたまに接続がプツッと切れてしまうという問題なんです。そのエラーが、Eコンリセットというわけですね。
え、同じマシンの中なのに、切れることがあるんですか？外のネットワークならわかるんですけど、自分の中なのに、不思議ですね。
そこが面白いところなんですが、ローカル通信って安定しているはずと思われがちなんですよ。でも実際には、OS の奥深いところの動きが関係してくるんです。ソケットの設定とか、カーネルパラメータとか、そういった部分が絡んでくることがあるんですよ。
ほう、OS を設定まで影響するんですね。しかも、稀に起きるっていうのが厄介そうですね。毎回起きてくれれば追いかけやすいのに。
まさにそこなんですよ。再現しにくいバグって、エンジニアにとって一番頭を抱えるやつなんです。この記事はその再現と原因追跡の過程を記録したもので、同じ問題に悩んでいるエンジニアへの主張な参考資料になっているんですね。後編でいよいよ原因と解決策が明かされるようなので、そちらも合わせて読むと全容がわかりそうです。
え、まるでミステリーの前編みたいですね。エンジニアさんってこういう地道な調査もお仕事のうちなんですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。